不採用か、やや安易にまとめただけのいくらでも大量生産されそうなもの、あるいは着想のこなれていないもの、または着想に対して表現の不十分なもの、それらは悪化とは言えませんが、入選すべき単価とも思えません。ただし、この中には私自身が採用か不採用かで評価の定まりきれないようなものも含まれています。その時の気分で評価が変わるような作品の位置づけを確定させるには、はっきりとした理由づけが必要になってくるようですが、それは故意にこしらえるものではなく、何度も繰り返し唱えるうちにようやく悟れるようなものですから、すべてを確定させることはなかなか時間が必要にはなってくるかと思われます。今はそこまでしていられないので、暫定的にコンテンツを完了させることにいたしましょう。考えて飲み始めたる1号の2号の酒の夏の夕暮れ。考えて飲み始めたる1号の2号の酒の夏の夕暮れ。和歌山牧水、市川芸術家。酒を飲んでいるせいでしょうか。ちょっと安易な甘ったれた短歌です。考えて飲み始めたというのも誰にでも思いつきそうですし、1号の2号のなんてリズムも特筆するほどのことはありません。つまりはだらけた表現で、その辺の巷の親父でも読めそうなくらいです。喉赤き、つばくらめ二つ、針に行って、たらちねの母は死にたもうなり。喉赤き、つばくらめ二つ、針に行って、たらちねの母は死にたもうなり。斎藤茂吉、釈光。つばくらめを二つとしたところに、着想のひねりのようなものが先に立ち、品評会の提出物にはちょうど良いかもしれませんが、母の死を読んだ心情としては、偽りの気配が漂います。つまりは、喉赤きなどと、悲しみを知らしめようとした冒頭と、にはちょこんと並べたのが相まって、髪の毛がちょっと安っぽい俗画のように、デッサンが荒くなってしまいました。率直な現代語にしてみれば、よくわかると思います。喉の赤いツバメが二つ屋根にいて、タラチネの母は死んでしまわれました。あなたは心から感動できるでしょうか。喉の赤いツバメという嘆きの比喩を丸出しにしたような安っぽい鳥が、二つなどというわざとらしい数え違いを引き連れて、無理やりくくりつけられて並ばされたような上の句が、下の句を嘘の心情、つまり母の死を悲しむ思いではなく、それをうまく表現してやりたいような読み手の創作欲へと誘うばかりではないでしょうか。それでもかろうじて読み手の真心が短歌の真実味をつなぎ止めているようにも思えますから、ここではかということにしておきましょう。春の鳥、七基礎七基礎、赤赤と、とのもの草に、日のいる夕べ。春の鳥、七基礎七基礎、赤赤と、とのもの草に、日のいる夕べ。北原白秋、霧の花。七基礎七基礎、というのは、七基礎七基礎、を略したもので、泣くんじゃない、泣くんじゃない、という意味になります。家の外の野原を赤く染めるみたいにして夕日が消えていくのに、春の鳥よ、そんなに泣くな、というのが全体の趣旨で、あるいは春にもなったのだから、日が落ちるからといって、そんなに悲しまなくていいのだよ、といったニュアンスが込められているかもしれませんが、赤々とやら、かにかくに、といった表現は、この頃の流行なのでしょうか。 三句目に加えられた赤赤とが、上の句にもかかるように感じられてしまうものですから、
春の鳥よ、赤赤と鳴くんじゃない、
という変なイメージが混入してしまい、赤赤とが稚拙な表現のように浮き出てしまう結果となりました。それによって、春の鳥、七木曽七木曽との草に赤赤として日のいる夕べのような無難な情景としてはまとまらず、全体に対して赤赤とがちょっと子供子供したような感じに響いてくるのです。実はそれが作者の狙いでもあり、七木曽七木曽赤赤とという言葉遊びをクローズアップさせたかったということなのですが、情景描写がいびつになってしまったために、言葉のリズム遊びばかりが、虚しく際立つような不始末と相なりました。それが不採用の理由です。その子らに、捕らえられんと母がたま、蛍となりて、世を来たるらし。その子らに、捕らえられんと母がたま、蛍となりて、世を来たるらし。久保田うつぼ、土を眺めて。ちなみに書籍には、
この歌が国民的知名度を得てしまったのは、
などと現実を無視した妄想が記されていますが、渋谷の交差点でもアンケート調査を行ってみたらよいかと思われます。果たして著者の述べるところの国民的認知度とは8割のことでしょうか？それとも6割。まずそこからして、執筆者の認識は誤謬にあふれているのですが、それはさておき。
蛍となって沢に飛び交う。
くらいならまだしも自然な条件が浮かんできますが、
蛍となって夜をやってきた。
どういったものですから、実際の蛍を眺めて、それを比喩したものというよりは、擬人法で虚偽の物語を完遂させたような印象が強まり、ちょっと安っぽい描写へと落ちぶれてしまいました。つまりは読み手が蛍を眺めてそのように感じたという臨場感が遠のいてしまったということです。ただしこの和歌は採用に値するものかもしれません。私には引っかかるところがある。つまりは俗に響くので、現状はここに置いておきますが、いずれ再考すべき時を待つものと思われます。朝明けて、船より慣れる太笛の小玉は流し、波よろう山。朝明けて、船より慣れる太笛の小玉は流し、波よろう山。斉藤茂吉、改ま。結句に取ってつけたような怪しきところあり、自然に並ぶ山を前に感じた情景描写というより、ただ波おろう山という自称スペシャルな表現を取りまとめたいがために生みなされたような嫌いあり、クズの花踏みしだかれて色あたらし、この山道を行きし人あり。クズの花踏みしだかれて色あたらし、この山道を行きし人あり。釈長空、海山の間。釈長空というのは折口信夫の号であり、折口信夫というのは知られた国語学者だった人物です。それはさておき、三句目の色新しというところに込められた思い、あるいは内容はあるのですが、姿がこなれていないものですから、そこだけちょっとぎこちなく響きます。つまり三句目がまだ動きそうに思われてならないのです。それが傷かと思われますが、悪い作品というわけではありません。ひまわりは、金の油を身に浴びて、ゆらりと高し、日の小ささよ。
ひまわりは金の油を身に浴びて、ゆらりと高し、日の小ささよ。前田夕暮れ、生くる日に。千載和歌集前編の紹介に解説があります。ただし、小学生の教育用には、なかなかよろしい短歌かと思われます。何度読んでも、小学生の絵日記のひまわりが浮かんできます。それならそれで、それだけの価値を有しているということでもあるのです。行く秋の大和の国の薬師寺の塔の上なる一平の雲。行く秋の大和の国の薬師寺の塔の上なる一平の雲。佐々木信綱、新月。百人一首の巻頭、秋の田の能和歌の焦点の定め方と比べてみるのが良いでしょう。こちらの短歌は、一平の雲へと思いが修練されつ、ただ取り合わせただけのように感じられてしまいます。特に、行く秋の大気である上空から降りて、大和の国、さらには薬師寺、塔へと視点をクローズアップさせておきながら、はじめの空へ返してしまうので、せっかくのフォーカスが、行く秋の一平の雲の不活化した修飾のようになってしまっています。そして、フォーカスが活かされないと、薬師寺の塔の前に、大和の国の、などと付け加えることが、極めて無意味なことになってしまうのですが、詳細は割愛。つまりは、心情に寄り添うよりも、着想に溺れて、創意工夫を凝らしてしまったような短歌になっています。湖の氷は溶けてなお寒し、三日月の影、波に移ろう。湖の氷は溶けてなお寒し、三日月の影、波に移ろう。島木赤彦、退去集。上の句があまりにも安易な助詞方で、ちょっといいような下の句を生かしきれていません。要するに、類歌から逃れ出ていないようなものです。そのため嫌味には響かずに、聞き流せば心地よいのも当然なことです。私たちが記憶に留めるほどのものか、という基準で考えると、幾分心もとないのも事実です。物忘れ、また打ち忘れ隠しつつ、命を抑えや、明日は忘れん。物忘れ、また打ち忘れ隠しつつ、命を抑えや、明日は忘れん。太田瑞穂、お磯の森。優れたものとも言えませんが、ユーモアがこもって悪いものではありません。シリアスなものと説くと嫌味に響きます。傷あり、人妻を奪わんほどの強さをば、モテる男のあらば取られん。人妻を奪わんほどの強さをば、モテる男のあらば取られん。岡本かの子、カロキネタミ。心、すなわち思いやれど、言葉、すなわち癒す気姿の歌なるべし。船底に目のなき魚の住むという、目のなき魚の小石狩りけり。船底に目のなき魚の住むという、目のなき魚の小石狩りけり。和歌山牧水、路上。中途半端なファンタジーといったところでしょうか。せっかく上の句で空想を駆り立てておきながら、目のなき魚の小石狩りけり、などと、リズムの面白さというよりも、安易に繰り返したような着想に、甘えたように取りまとめてしまったものですから、物語性でも持たせれば、ユニークな短歌にもなったでしょうに、残念な結果となりました。つまりは、せっかく空想を飛翔させた、
上の句に見合うだけの下の句になっていないということです。父君よ、今朝はいかにと手をつきて、遠くを見れば、しなれざりけり。父君よ、今朝はいかにと手をつきて、遠くを見れば、しなれざりけり。落合直文、萩の家歌集。今朝はいかにと、遠くからには、父君は生死の境にあるようですが、死ぬことはできないという結句には、もちろん決意表明もこもりますが、同時に必ずしも死ぬわけではなく、生存の可能性が込められているようにも思えます。この短歌においては、現実に感じたことをそのままに記した印象が、交換となってこもるのは事実ですが、同時にそれを安易に書き記したために、この短歌の最も述べたかったはずのこと、視線をさまよう父を見守るこの思いも、どうにか生き延びたいと思う父の願いも、死の内側に結晶化できなかった嫌いが残ります。それが煮え切らないようなくすみ火となって残るのです。ただ一人、我より貧しき友なりき、金のことにて、交わり立てり。ただ一人、我より貧しき友なりき、金のことにて交わり立てり。土屋文明、王冠集。日記帳に記した三分くらいの味気なさです。特に下の句の味気ない三分ニュースの印象が強すぎて、とても自分より貧しい友との断絶を思い患ったものとは感じられません。下の句が殺風景なものですから、ただ一人と付け加えた言葉が、かえってわざとらしいくらいに響いてしまいます。そうして、友を慕うような上の句と、絶好した下の句の間に、序章的な乖離があって、理屈の力を借りながら、それを解釈しなければなりません。それが、市場にマイナスに作用しているようです。つまりこの作品は、たった一人の自分より貧しいような大切な友人ではあるけれど、なまじ貧しいのが災いして、金銭トラブルで、ついには絶好に至ってしまったものを、まだその友人への思いはくすぶり続けている、そんな思いを読み込もうとしたものですが、31時に押し込めたために、聞き手にはそのような思いはストレートには伝わらず、いやいやながら類推しなければならなくなってしまっているのです。つまりは死になっていないということです。馬追いのひげのそよろに来る秋は、眼を閉じて思い見るべし。馬追いのひげのそよろに来る秋は、眼を閉じて思い見るべし。長塚隆、長塚隆歌集。せっかく上の句が愉快なのに、下の句の、眼の子を閉じて思い見るべし、が闇に響きますが、そろそろ詳細は割愛してもよいのではないでしょうか。大きなる手が現れて昼ふかし、上から卵をつかみけるかも。大きなる手が現れて昼ふかし、上から卵をつかみけるかも。北原白秋、キララ秋。新古今和歌集前編の紹介に解説があります。この程度のものを残すとなれば、おそらくは千も万も、未来にもいくらでも読みなせるくらいの短歌が、過去という名の、不毛な山脈を築くことにはなりましょう。かにかくに、擬音は濃いし、塗るときも、枕の下を水の流るる。かにかくに、擬音は濃いし、塗るときも、枕の下を水の流るる。吉井勇、
坂穂貝。借用された蚊に角に、卓木のようにはこなれていない嫌いがあります。どうでもよいことですが、坂穂貝とは、酒宴などでお祝いをすることです。言うされば、大根の葉に降るしぐれ、痛く寂しく振りにけるかも。言うされば、大根の葉に降るしぐれ、痛く寂しく振りにけるかも。斎藤茂吉、改ま。打足の典型で、言うされば大根の葉にしぐれかな。で、寂しく振る気配は十二分に伝わるものをわざわざ言い加えたものですから、余計な解説を加えたような興ざめを引き起こしたものです。戦いに、果てにし恋上身にしみて、今年の桜、哀れ散りゆく。戦いに、果てにし恋上身にしみて、今年の桜、哀れ散りゆく。釈長空、大和大船。思いが勝りすぎると、独りよがりの傾向が生まれます。意味はつかみ取れるのですが、その意味は、この31文字のうちに、ナチュラルに心情へとは伝わりません。押し明かりが必要になってきます。つまり第三者が唱えても、ちっとも哀れを催さないのが傷ですが、これも詳細は省きます。